藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二足谷神社宮司の藤岡邦彦です。この度もよろしくお願いいたします。
インタビューの勝木陽子です。まさに今年ですね、千年を迎えています歴史ある神社の宮司さんです。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、この千年という事業に関してなんかね、不定期でお聞きしているんですけれども、今年になって初めてこの4月に入っているんですけれども、どんなことをやるか、どんなことをやってきたか、お話伺ってもよろしいでしょうか。
はい。まあ、桜と同じようにもう私は散りかけてますから。まあ、今準備をしている最中でございまして、ある程度最後ではないんですけど、まあ一つの区切りとなる、施設、建物ですね、建物の建築に向けて今、努力をしている最中でございます。なので、まあ、あと2年ぐらいはかかる、建物自体は2年ぐらいかかるということなので、まあ、もう今は着工しないと、また今度建てられなくなる可能性があります。まあ、ちょっとね、建築費の高騰っていうのはもう、どこでも同じなんですけれども、まあ今、こういう、何もないところに作るというのは本当に大変ですね。まあ、それがまあ今年中に着工できるかどうかっていうようなところまでやっとこぎつけたかなっていう感じで、一安心まではまだ行ってないですけれど、まあ、なんか先がちょっと見えてきたかなっていう感じがしてるところです。で、まあ、そっちは工事の方、事業の方なんですけども、あとお祭りの方もやらなければいけないので、はい、まあ、5月の中頃ですかね、18日月曜日だったと思いますけれども、はい、まあ、神社の、千年のお祭りを、やるということで、今、決めております。あと、それに対して、お祭りというか、お祝い行事を、まあ、2週間ぐらい遅らせた、6月の頭ぐらいに、やろうかなっていうふうに思っております。まあ、それが、まあ、今年のメインになっていくのかなっていうふうには思うんですけれども、そこに、先週お話しした、おじい様たちが、来るみたいな、来るかもしれないで、案内をよこせということで言われたので、はぁ、
あ。それは大変。そういう偉い方たちがお出ましになるときって、何かこう、しきたりみたいなものっていうのはあるんですか？
いや、しきたりとかは別にないですね。
あ、そうなんですね。
しきたりはないですけれども、まあ、なんていうかな、お世話をしなきゃいけないとか。はい。まあ、下の世話をする必要はないんですけれども、まあ、なんだ。まあ、車の手配とかね。
はい。
まあ、レセプション会場の手配とかなんか、こう、いろいろとこう、まあ、来られたら来られたで、またややこしいな、こう、忙しくなるな、みたいなことは出てくる。
大丈夫なんですか？
まあまあ、まあ、ぜひお越しくださいって言ってきた手前、まあまあ、喜ばしいことではありながら、
ですよね、まあまあ、別に
本当に来なくてもよろしい。
いや。
大丈夫です。ポッドキャストとかそういうところにはもう、使い切れるような方々ではございませんので、まあ。
ああいうのってね、本当怖いことにね。
これが聞こえたらもう、本当に怒られそうだね。
息子さんとかね、お孫さんとかがなんかちょっとふと聞いてたりとかすることがあるんですよ、これ怖いことに。
本当に。大変だわ。はい、まあまあ、ね、まあ、でも誰というあれはね。
大歓迎も。
はい。まあ、来ていただくことには、光栄なことでもございますし、はい、まあ、このお社の宮司様としてお呼びするので、この業界のトップではあるんですけれども、そこの この僕のお知り合いの宮司さんをお呼びするというだけのことですから、まあ、あまりこう、大変にはならないんじゃないかなっていうふうには思ってはいるんですけどね。でも、ほぼほぼそういう、大祭に、そういう方々が来るっていうことは、この宮城県にはなくてですね。何をしたんだって、何をしたんだ、お前はみたいなことを言われそうな気もするんですけども。まあ、そこがやっぱりさっき、前にも言ったチャレンジャーということで。う
ん、はい、はい、はい。
まあ、話してたら、いつやるんだって言われて、いついつですって言ったら、ぜひ案内状よこせという話になりまして、で、昨日出張から帰って、昨日、おとといの夜帰ってきて、昨日ちょっとその報告をしてたら、まあ、職員中がなんかざわき出しましてね、
はい。
え、嘘でしょ、嘘でしょ、みたいな。どうするんですかという話になってきまして、まあ、どうするもんな、こうするもん、来るって言ったら、受けたらいいじゃないの。来ることないって言う必要ないじゃない。ということで、まあ、ということになって、まあ、そういうお祭りもやりながら、奉祝祭もやるということで、まあ、奉祝祭、まあ、お祭りはまあ、普通にお祭りをして、だけなので、まあ、別に偉い方が来たからといって、別に、それだから緊張するってこともまずないんですけれども。
ああ、そうなんですね、はい。
まあまあ自分のやるべきことをやってればいいだけのことですけどね。まあ、多少まあそのミスをする、しないようにと思ってミスをするわけですから。
ちょっとなんか声が、ノリトの声が裏返っちゃったりとかそういうことはないんですか？
それはないですね。
それはない。
それはね、一応そういうところはプロですからそれはないですけど、ね。
それはない
んです。まあ喉の調子が悪い時なんかあんまり声が出ない時ね、通らない時。
それで別にね、はい、あれだと思います、
は
い。まあ、
それは別に大したことじゃないんで。
うん、うん、
うん。うん。まあ、そこら辺は、気にはしてないんですけどね。まあ、その後は大変ですよね。周りはもうドタバタしますからね、今から。
そうですよね。
うん。まあ、そういうお祭りは、まず、一段落すれば、次は、まあ、お祝いの行事ですね。奉祝行事がありますんで。
うんうん、
まあ、それは、含めて、京都の方まで足を伸ばしたんですけれども。まあ、一つは舞妓さんに来ていただいて、日本舞踊を踊っていただくというようなことをちょっと企画しておりまして、それで、まあ、京都の祇園の置屋さんに行って、ぜひよろしくお願いします、みたいなことをちょっと言って。というのも、仙台にそういう芸妓さん方がもういらっしゃらないんですね。まあ、どこの地域でも減ってるっていうことはあるんですけども。なので、まあ、そういう芸に触れることも少なくなってきてるっていうこともあって、じゃあ今度、連れて来ていただいて、踊っていただいてっていうような形でもうやってたんですね。まあ、それがこの前の、この前京都に行った時に、まあ、大体確定させていただいて、それはまあ決定をしたというですね。まあ、あとは地元の中学校のブラスバンドとか、
あら素敵、
三味線とか、まあ、あとはまあ、神楽とかですよね。みこばいとか、そういったのをちょっと織り混ぜながら、いちいち楽しくやって、その次の日に今度はおみこしを出すっていうような形で。
スタになるという。
そうですね。
すごい。それはすごい、本当に。そうなんですね。
いや、何もすごいことではないんですけれどもね。まあ、普通にこう、ね、いろいろまだまだこう、詰めなきゃいけないところは結構ありますんで、
うんうん、
まあ、とりあえず6月ぐらいまでは、そっちの方に注力をしなきゃいけないかなという。
う
ん、
そうですね。
まあ、それと並行して、建物の建設工事に関係する、はい、業者の選定ですとかね、うん、お金の工面とかというのもやっぱりやっていかなきゃいけないということもあるので、まあ気が抜けない一年であることは確かですね。
そうですね。本当に気が抜けないですよね。ね、ちなみに、ちょっとこれ皆さんは気になってるかどうかはわからないんですが、その、宮司の方がいっぱいそのお祝いにいらっしゃる時ですけれども、
はい、
その時って、その、他の神社の宮司の方も、宮司の格好をしていらっしゃるんですか？
いや、普通のスーツでいらっしゃいますので。
そうなん そうなんですね。
スーツで、普通のスーツで皆さんいらっしゃいます。これがね、お寺さんとかご住職とかそういう場合だと、こう、そのね、衣装はそちらの方になるとは思いますけれども、
はい、
まあ、業界的にはまあ大体神さんに奉仕をしないときは、大体スーツが主ですね、主流ですね。
わあ、これは意外と盲点というか、じゃあ、宮司さんの格好の方っていうのは、もう、その、招き入れるホスト側もスーツなんですか？
招き入れる方は、着物ですよ。
あ、着物でも、着物って宮司さんの格好ではなくて、着物で招き入れる感じ、は
い、いや、その宮司の格好をして、まあ、お祭りをしますから。それはまあ自分たちの俺のお社のお祭りですから、それはまあもちろん、正装になりますけども、他の参列する方々はスーツですね。はい。
もう一つちょっとお聞き、こんなこと聞けないと思うので、お聞きするとしたら、並び順っていうんですか？
はい。
それはどういう並び順で並んでいただく形になるでしょうか？
並び順ですか。
はい。
まあ、並び順はもう、その、社格といいますか、そういう並び順になっていくと思いますね。まあ、今は、そういうの社格っていうのはなくなりましたけれども、まあ、私たちの業界の中ではまだ残ってますので、そういうの、順番が、まあ、大体もう、確実に決まってくるっていうことですよね。
じゃあ、もうそれは業界の方であれば、もう一目瞭然というか。
一目瞭然ですね。
あ、そうなんですか。はい、へ
ぇー。ですので、まあこちらも、神社の宮司さんとしてお呼びしているので、もう一つの別の肩書きはありますけれども、
ね、そうですね。あ、そっかそっか。
その神社の宮司さんとしての肩書きで、うん、神社の社格っていうか、格式ですよね。そういったものを判断していくっていう。まあ、要は、韓国兵社とか、国兵商社とか、孫社とか、県社とか、いろいろあるわけですよ。
うん、
皇室が直轄でこう、やってたり、要するに内務省とかね、そういった内務省総務局みたいな、そういうところがやってたのと、国が管理やってたところとか、県が管理をしたところとか、里がっていう、里が村がみたいな、そういうのは全部あるんですけどね。その中のこう、格がどっちの神社の格が上かによって、その並び順は変えます。
いやー、ちょっとなかなかこう本当に知らない世界を垣間見させていただいてる気分ですごいなと思うんですけれども、はい、これあれですかね、我々一般人がこうなんかお祝いに伺えるというかっていうのは、こう、参拝という形になりますか？
そうですね。お祭りに参列される方もいらっしゃいますし、そうじゃなくただお参りされる方もいますし、ただまあ神社のその、お祝いですよね。奉祝行事の時には皆さんもフリーにしてあるので、どうぞお越しくださいですよね。
そうなんですか。はい、あ、じゃあ舞妓さんとかの芸、
舞妓さんとかその雅楽とかそういったものはもうただでご覧になっていただけると
思います。太っ腹なお祝いの会なんでしょうか。
まあ、なのであとはまあ記念、舞妓さんとの記念撮影とか。
ちょっと皆さん、これはもう二柱神社に行くしかないじゃないですか。
まあ、ただ有料ですよ。写真撮影は。
じゃあ、いや、と言ったって、あれでしょ、なんか、5万、10万というわけではないということですよね。
まあ、1000円、2000円ぐらいは、頂戴して、結局、その、後継者を育成するのが大変だっていうことで、どこの業界でもそうなんですけれども、まあ、それは祇園も、そこから除外するわけではないので、祇園の舞妓さんたちも、やはり少なくなってきてる。そして、地元の人たちがもう、舞妓さんやらないみたいな。
なんかね、舞妓さん、そうですね、
本当に全国各地から、 集まってきて、もう一生懸命努力して舞妓さんになって芸妓さんになるみたいな形で、やってますから。うん。なので、まあ、そういった人たちの、まあ、育成資金じゃないんですけどもね、その育てていくための、うん、一つの助けになればいいんじゃないかなっていうことで、まあ、舞妓さんとか芸妓さんに、こう、と一緒に写真撮影できますよ、みたいな。
はい、
ただし、有料とは書きますけど。
育成資金になります、みたいな感じ。
そしてその売上金をお渡しをして、後継者の育成に役立ててください、みたいな形で使えたらいいのかなっていうふうに思います。
いろんなことの役に立つ、そういう会になっているということなんですね。
はい。そうですね。
すごいな。これが6月の。
6月の7、8だと思う。6、7ですかね。土日です。
皆さん、仙台旅行の、日程は決まりましたが、6月の6、7ということが、そうでございますけれど、はい、ここに向けて、じゃあ、もう今、大忙しの毎日ということですよね。
そうですね。まあ、やっとこう、出演者とか、まあ、これからもオファーしなきゃいけないところもあるんですけれども、大体もう半分以上は、まあ、オファーで OK をもらってるので、
あ
まあ、そこで、まあ、あとは、まあ、2、3箇所、声をかけて OK かどうかをちょっと確認をして、それでプログラムを組んでしまうということで、
まあ、
昨年の秋に観月祭やりましたけれども、まあ、その方々の中から出演していただく方々もいらっしゃいますし、うん、まあ、そうじゃない方ももちろんいるんですけれども、うん、まあ、そういう舞台を組んで、そこでまたやっていただくような形になりますね。
こうやってね、観月祭をされたりとか、いろいろな催し物をされているっていう、まあ、普段のそのノウハウがまたここに生きてくるっていうことですよね。
まあ、なんでしょうね。まあ、人を喜ばせたいというか。まあ、それ喜ばせるということは、その人を笑顔にしてあげたいっていうか、
うんうんうん
う
ん、
そういう気持ちがいっぱいあります。
そうですよね。
はい、なので、そういうふうなことをやってると、別に周りからどう、とやかく言われるのが別に、もうそういう気持ちでやってるんで、やっぱり、ので、別に何を言われてもどうでもいいや、みたいな形になる。
なんか、いいですね、本当に。この宮司の生き方に触れに行くっていうのもね、すごく一ついいんじゃないかなと思いますし、またこの千年。千年
って。やけどします
よ。かっこいい男になってるじゃないですか、急に。
いやいやいやいや、投げないじゃないですか、本当に。
急にってね、失礼ですよね。前からずっとそうなんですけど。
まあ、どのみちその日のあたりなんかはもう作業部に来て、あっちこっちでうろちょろしてるんだと思いますけど。
そうです。忙しい、方になって、
ね、まあ。で、次の日は次の日で、おみこしを出すみたいな。
すごいわ、これ。本当にすごいわ。そして、何よりもやっぱすごいね。こう脈々と続いてきてるっていうことっていうのがまたすごく一つの重みですよね。
まあそうですね。神様自体は千年を千年この地域をお守りいただいてきてますんで、まあ千年ですけどもね、お祭りのそういうおみこしなんか一度途絶えたこともありますし、
あ、
まあ、いろんな意味でこう紆余曲折を経てまた復活してきたみたいな形になりますし、まあ今度はこう神輿ができた時はもうみんな盛り上がったんですけれども、今度はこう盛り上げ役の地域の住民が減ってるっていうこともね、やっぱり考えなくてはいけない一つの問題なんだよねっていうふうには思いますよね。
まあ、まだまだ宮司やることがなんかいっぱいありますね、こうやって考えると、まあ、
そうですね。だから一応言ったんでこう、いいですねってばっかりは言ってられなくて、やっぱりいいところもあれば、こういうちょっと問題点もさ、ね、さらけ出すような形になっていくっていうのも事実ではあるんですよね。でもその事実をやはりそこから逃げないで、それを受け止めなきゃいけないっていうことなんじゃないかっていう、受け止めてみんなで考えてどうしようかっていうことになるんじゃないかな。 我関せずでいる人はどうしてもそういうことには関心ないんでしょうけれども、実は自分が困った時に誰も周りにいないよっていうことになりかねないんで、そういうことだけは避けられるものなら避けたいなっていうふうには思いますし。
まあ、一つの5000年経ちました。もう本当におめでとうございます。っていうのが一つのけじめというか区切りとして、また次の課題に向かって走っていくっていうような、そんなイメージなんですかね。
そうですね。その5月と6月の頭のお祭りで一つの区切りをつけて、そしてまあそこで、そこからはまた未来を見なければいけないのかなと思いますのでね。
そうですね。
それを未来に向かっていくのは今これから建てようとする建物であるんだろう
な。わあ、そういうことか。
その未来を、まあ未来を切り開いていくのはもう私ではなくても次の世代の人たちが未来を切り開くことになっていくとは思いますけども、まあそういったことを考えていったときに、まあ、なんとかその30数年やってきたことがやっと今になって結果を出せそうなのかなっていうことはありますし、出さなきゃいけないっていうふうには思うんですけどもね。でも、いけないという、算数じゃなくて数学でもないんですけど、1たす1は2じゃないので、
はい。
まあ、それを出していきたいとは思いますけども、それプラスもっとアルファを付け加えなければいけないというふうにはやっぱ思います。
うわ、すごいですね。本当にこれ、またどこまでも、この千年っていうので、一つ区切りがあるけれども、またどこまでも走っていくっていう感じが、なんか。
そうですね。まあ、私のは、まあ、この千年でおそらく、もう終わりだというふうには思いますけれども、次の人たちが、まあ、私の背中を見ろとは言えませんけれども、まあ、そうやって次の世代の人たちが、やっぱ次を目指していってほしいな、未来を目指してほしいなというふうには思うので、まあ、僕みたいな苦労はする必要ないですけれども、まあ、ある程度、これからはまた違った意味での苦労が入ってくるなっていうふうに思いますので、そういうことって絶対なくならないわけじゃないですか。
うん、そうですよね。
一つ乗り越えたなと思ったら、また一つ壁がぶつかって、それを乗り越えるためにまた時間使って周りの人と協力しながらこう乗り越えていくっていうのが、まあ、基本、まあ、世の中のセオリーなのかなっていう。そういうことを続けていくしかない。続けていく。なければないで一番いいんですけど、そんな時代じゃないわけですから。次から次へとこういろんな難題が出てくる時代ですので、それをやっぱり乗り越えていくにはやはり、まあ今を厳しく生きなければ、今を厳しく見ていかなければ成長できないよっていうことだというふうに思ってます。
はい、とてもいいお話でございましたし、ちょっとワクワクっていう感じもね、私たち聞いてる方はね、思います。グージは大変だと思うけど。
そうですね。ワクワクはいいんですけどもね。残るのは借り入れの山かみたいな話にならないようにしたいなと思いますけど。
そしてね、そのすごい偉い方たちが、いらっしゃるのかどうなのか、それも、ね、ちょっとなんか楽しみになってきましたけれども。ぜひ皆さんもね、二柱神社にいらしていただければと思います。とてもワクワクなお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございます。お疲れ様でした。